時刻は午後6時になりました。こんばんは。今日も始まりました福岡街角森部塾、ナビゲーターの中島和明です。この番組はスポーツ&メンタルトレーナーでいらっしゃいます森部正弘先生の人生をキラキラ輝かせるための心の磨き方、体の鍛え方を分かりやすくお伝えするプログラムです。ということでパーソナリティはこの方です。
こんにちは、森部正弘です。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、おかげさまで声が復活いたしました。
それ今言おうと思ったんですよ。なんかすごい張りがありますね。
ありがとうございますね。え
どのぐらいかかりました？
そうですね、5日ぐらいかかりましたね。
なるほど。
カキピーを5日経ちました。
それで治ったんでしょうね。
はい、そんなバカな。
いやいや、そうじゃないですか。
そうですかね。はい、はい、ということで今日もですね、雨が降ったりと非常に蒸し暑い一日でございますけれども、うん、森部先生はどんな週末をお過ごしでございますでしょうか。
ですね、昨日今日、大学の方ではオープンキャンパスになってまして、
はい、
私にもちょっと出番がありましてですね、模擬授業と、
お、
あと経済学部を代表しまして学部紹介を、
すごい、
私がやらせていただきました。
それは初めてのことですか。
いやいや、大体毎年、
毎年
あの出番はあるんですけどね。
はいはいはい、
本当はあの昨日の模擬授業っていうのは私じゃなくて別の先生が立つ予定になってたんですけれども、まあ、急遽出張が入って、で、まあ、代役で私がということでですね。
なるほど。
はい、大入り満員で。
大入り満員、はい、学生たちの雰囲気はどうでしたか。
そうですね、高校生の子たち、まあ、保護者も今一緒に来るんですよね。
はい、
うん、ですごいこうもうあのなんでしょう、教室はもう満席になりまして、はい、
もう学ぶ姿勢がものすごく伝わってくるような。
そうですね、やっぱその高校と大学って全然違うじゃないですか。はいはいはい、だからその違いをまあいかに分かりやすく、
うん、
でしかも興味深く伝えられるかっていうのが、まあ、あの与えられた使命なんですけれども、まあ、いろいろまあ工夫をしましてやってきました。まあ、ほとんどゼミ生がやったんですけどね。
あ、そうなんですか。
そうです、あのかなりなかなか優秀に育ってくれまして、
はい
はい、もうあの抜き打ちでちょっといきなり無茶振りしてもですね、
はい、
ちゃんと喋れるんで、
それは
したもんですね。
どういったことを学んでいるのかとか、そういうことをその場で答えてみなさいということで、
そうですね、はい、
おしっかり的を得た答え
が。そうですね、だから僕は今年はかなり楽でした。
ああ、そうなんです、はい、それはもう先生の指導の賜物でございますね。
まあ、いやいや、まあ、彼にまあ学ぶ姿勢があるっていうのが一番大きいと思うんですけどね。
あ、素晴らしいですね。嬉しくなりますね。でもね、なんかそんな姿を見るとですね、
はい、初めて褒めましたもん。
あ、本当ですか。
はい、
初めて。
そう、
厳しい。
いやいや、いつもダメ出ししかしてなかったのに。
あ、そうなんですね。
いや、彼は聞いてくるんですよ、今日のプレゼン何点でしたみたいな。
は
あ、100点満点でいうと70点かなとか、まあ、そんな感じで言ってたんですけど、もう初めて褒めましたね。
うわ、素晴らしいですね、はい、そうやってまた来年の春ね、新しい学生がまた森部塾に入塾する、そんなことも期待したいですね。
はい、
はい、さあこの番組はですね、後日パソコンスマホでも聞いていただけますようにネット上で配信も行っております。まずフェイスブックをなさっていらっしゃいます方は福岡街角森部塾のフェイスブックページへいいねをお願いいたします。そちらに放送アーカイブをアップいたします。またスポンサーでもあります株式会社ゲットさんのホームページからもアクセスできますので、ぜひチェックしてください。ということで本日もマッスルトーク満載でお届けします。福岡街角森部塾、この番組は朝倉税理士法人稲葉公認会計士事務所と株式会社ゲット、スポーツガーデン株式会社大橋シティボールの提供でお送りいたします。コミテンスタジオから生放送でお送りしています福岡街角森部塾、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
さあ続いてはマイジムのコーナーです。マイジムのコーナーはね、今毎週毎週お届けしております、8月までにウエストマイナス15センチへの道ということで、リポートしてくれるのはこの方です。
はい、木原沙織です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ今日ですね、私沙織ちゃんをスタジオに入ってきた時ですね、チラッと見た時に、
はい、チラッと
あれちょ、なんか雰囲気が、あれ
違うな、
違うな。ちょっとシュッとしたようなイメージがあったんですよ。
ほうほう。
で、あのこういうのって、ええ、本当に感覚の問題なので、
うん、
なんていうんですか、こう身のこなしとかが前よりも、うん、なんていうんですか、
軽やかに、
軽やかとかあでやかとか
キレが出たみたいな、
そうそうそう、そんな感じに映ったんですよ。気のせいかもしれないんですけど、どうでしょう木原さん。
はい、中島さんに言っていただいたようにですね、実は先日美容院にちょっと行ったんですね、
はい、
その際にいつも担当してくださる方から、うん、あれ沙織ちゃんちょっとなんか雰囲気違うねって言われてですね、うん、でその筋トレしてることはお話ししていないんですね。で、 どこら辺がどっちがいますかねって聞いたら、なんか全体的にシュッとしたって感じで聞かれてですね、はい、あの同じことを言われまして、うん、ちょっとあの嬉しくなってですね、うん、筋トレの成果が出てるのではないかと思いまして、うん、で思っていただき、中島さんからそのようにお話をいただいたので、あ、やはり成果は目に見えるところで出てきたのかなと徐々にですね、うん、思ってきました。ちょっと自分の中でもあの嬉しいプラスになってきました。
いいことですね。
はい、
嬉しいですね。で、まあ、先週ですね、私あのお話しした中で、実は沙織ちゃんがあの、うん、今回のこの、ね、プロジェクトの中では体重計には乗らないよっていうのがコンセプトだったんですけど、うん、実は乗ってしまってるんですよねというのと、うん、実はその合わせで漢方にも手を出しているんですよっていうお話を言ったんですけれども、うん、私てっきりそれをですね、ダイエットのためと お話してしまったんですね。
はい、
だこれ誤情報といいますか、間違った情報でございまして、大変失礼しました。
大事じゃないですか。
その後あの沙織ちゃんから怒られましてですね、LINE で中島さん言うて、あ、うち違ったっけみたいな、違いますよ。大変申し訳ございませんでした。
いやいやいやい
や、やっぱかきびばか食べてるからいけないんですかね。
かきびとチョコレートですかなと。
脳がやられてますよ。
脳がですか。はい、あ、そうですか。本当に失礼。まあ、はい、まあ、どういうあれで漢方とかいうの、
うん、そうですね、ちょっと体質改善と言いますか、私胃が悪かったりちょっと最近してですね、ちょっとその辺もあの普通胃薬ばっかり飲んでたらですね、うんうん、まあ、西洋医学、うん、あまりちょっと体に良くないなと思いまして、うんうんうんうん、ってなるとやはり漢方とかって、まあ、じわじわ聞いてはくるんですが、まあ、そちらの方がいいのかなと思いまして、うん、ちょっとその漢方に、まあ、手を出したというか漢方挑戦してみようと思ったんです。
すいません、言い方が悪いですね、僕ね。
はい、じゃあのちょっと漢方の方に切り替えたということですね。はい、そういう感じでした。
なるほどですね。実際あの漢方とこの筋トレとかいうのは別に相性とかが悪いとかいうことは特にないんですかね。
ないですね。
あ、
筋トレは万能ですよ。
おっと、筋トレ万能、そうですよね。まあ、そんなわけで、はい、毎週今ウエストの方測っておりますけれども、沙織選手、
はい、
選手はどうでしたか。
先週減っておりました。
おっと、
来た。
はい、来た。
なんぼかと。
5ミリです。
ちっちゃいな声が。
5ミリです。
おめでとう。
いや、いいのいいの、
2週連続
いいのよ、
うんうん、
5ミリずつでもいいんですよ、
はいはい、
チリも積もればです
からね。山となって
ます
よ、
はい、でもそれで5ミリ5ミリできてますから、
うん、
この嬉しいですよね。
嬉しかったです、
ね、こう一歩進んで二歩下がるとかじゃなくて、
ね、
一歩一歩また前進してるっていうのが、
ね、はい、
でまたそうやって人にもね、
うん、
見た目でこう気づかれるっていうのがね、うん、
これすごく大きくてですね、
はいはい、やっぱ
あの、まあ、プラスのメッセージで、しかも自分は努力はしてるわけですから、うん、それがある意味第三者に、まあ、認めてもらったってことになるので、
うん、
かなりこれはですね、自分 その行動を改善するパターンには強化されるんですね、
うん、
はい、非常にいい傾向だと思います、
うん、
はい、
ですね。
そしてあの最近あの感じるのが、うん、今まであの森部塾でこう筋トレをした後帰りバスで帰るんですけども、うん、もうあのちょっと筋肉痛だったりとか、うん、ちょっとあ今日頑張ったなと思いながら帰ってた、まあ、ちょっときついなと思いながらですね、うん、帰ってる部分があったんですけども、うん、先週ですねやったらもうなんかあーやりきったっていう気持ちがすごく出てきて、もう帰りのバスでもなんかすごく達成感にこう体がですね、
いいですね、
なんかなってきて、なんかすごく高揚したと言いますか、
う
ん、バスの中で勝手にテンションが上がってました。今日私頑張ったな
ー、
やっと頑張ろうみたいな感じでなってきましたよ。先生、
これで筋トレ組や。
これで組や。
でもそうおっしゃった、ま、なんか超えたんでしょうね、自分の何か限界とか超えて、
ね、
よし一歩前進したじゃないですけど、
はい、すごく楽しくなりました。
これね、まあ、あの随時出てくるんですよ、この壁みたいな、
壁が、
それも僕らでもありますしね、
はいはいはい、
うわきついわみたいな、
うん、
でも、まあ、これ続けていってるうちに本当にパターンになってきますので、それを乗り越えるの
が、うん
うん、きついけど、うん、例えば、まあ、30分後にはこれはもうクリアしてるみたいなね、
うんうんうんうん、
それはもう分かってきます、感覚的に、
うん、なるほど、はい、一歩一歩節を、ね、越えてまたそこから成長する、
そうです、
ね、竹のように
グッと、ね、グッ
とかぐや姫みたいなね。
お、うまい、うまいこと言います
ね。いやいや、髪型がそうじゃないですか。
見た目がね、
見た目が、
見た目がうまい、うん、
ね、ぜひ月に帰る前にですね、地球に爪痕を残していただきたい。何の話ですか。
いや、なんかおとぎ話ができそうですね。
そうですね、
はい、
素晴らしい。じゃあそんなですねトレーニング、はい、先週もね本当にハードなトレーニングだったんですけども、そんなキラちゃんがトレーニングしている内容、
はい、
一つちょっとプログラムを教えてもらってもいいですか。
はい、はい、先週やってみて、まあ、自分の中で一番きつかったなと思ったのが、うん、はいはい、あの結構きたなと思ったのが体幹トレーニングの一つで、
はい、
あの 腕立て伏せの体勢のまま、うん、あのキープするじゃないですか、で片足をそれで上げるんですよ、
はい、
あの右足あるいは左足、片足を上げて1分間キープ、あれが結構こうきてですね、でそれはもちろんご自宅でもできることなので、あの前回私あの腕立て伏せの形でキープするのを1分間というご紹介をしたんですが、今度はあのそれに慣れてきたらあの片足を今度上げてみると、もうちょっと負荷がかかってきつくなるからいいんじゃないかと、それを皆さんぜひやって一緒に頑張りたいなと思いました。
いいですね、
これ僕もやったんですけど、きつかったです、
きつかったですよね。
腕立て伏せの格好してるのに、足がきつくなるんですよ。
足にくるんですよ、
ついてる足がきついんですよ。
そうなんですよ、ついてる足がきついんですよ。
で、普段はこうかからないようなところから負荷がかかるから、何このきつさみたいな。
でもね、これやってるとですね、歩いたり階段登ったりが楽になってくるんですよ。そうなんです、
もうでも本当初めての経験の負荷だったので
私もです。
なるほど、こんなきつさがあるんだなということで、
はい、
ぜひ取り入れていただきたいと思います、
はい、
ということでまた来週もですね、また一歩前進する、そんな報告を期待しております。
はい、頑張ります、よろしくお願いします。
さあ、ということで続いてはマッスルソング一曲いきたいと思います。
はい、それではクイーンのナンバーで Don't Stop Me Now。 Tonight I'm gonna have myselfGood time, I feel alive, and the world I'm turning inside out. I'm floating around in ecstasy, so don't stop me now. Don't stop me, 'cause I'm having a good time.Star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go. There's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man.Time, I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now. 'Cause I'm having a good time. Don't stop me now. Yes, I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Yeah. I'm a rocket ship on my way to Mars on a collision course. I am a satellite. I'm out of control. I'm a sex machine ready to reload.
コミテンスタジオから生放送でお送りしています、福岡町角森部塾、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
続いてはマッスルゲストのコーナーです。今日のゲストは美容と健康をサポートするインストラクター、渡辺純子さんです。こんばんは、よろしくお願いします。
こんばんは、渡辺純子です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。私は最初お会いした時は中西純子さんだったんですけども、今日は渡辺純子さんになっております。
はい、ほやほや渡辺です。
いや、おめでとうございます。
パチパチパチ。
ご結婚なさって新婚さんほやほやということなんですけど、
はい、ほやほやですね、今月ですね。
もう渡辺さんと言われることにはもう、
先月でした。
先月今ご主人聞いてたらおいってツ
ッコミが入って ね
もう渡辺さんと言われることにはもう慣れましたですか。
いや、慣れてないですね。全然慣れてないです。名前だけは全然慣れないですね、やっぱり。
最初にご紹介しました、あの、美容と健康をサポートするインストラクターということで、まあ、インストラクター業を生業とされていると思うんですけれども、ずっとこれまで中西純子さんで活動されてきたんですけど、今後は渡辺純子さんでインストラクターとして、皆さんと接していくということなんですかね。
そうです、はい、あのちょっと勉強してですね、画数が渡辺の方がいいっていうことですね。
おーっと、
画数、
そうなんですよ。中西純子はちょっと強すぎるということで、もう名前も変えて渡辺純子で 活動してまいりますのでよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、そんな中西純子さんプロフィール、
渡辺純子です。失礼いたしました。
はいはいはい、危ない危ない、テストですよ。渡辺純子さん、はい、プロフィールをご紹介しましょう。1981年生まれ、熊本県のご出身で福岡県に在住です。幼い頃から人を喜ばせることが大好きで、絵描きの道を志し、日本デザイナー学院を卒業、デザイン事務所に就職。そこでもっと人と密接に接する仕事がしたいと思い、得意だったスポーツを活かせるスポーツインストラクターになることを決め、スポーツクラブに勤め始めて、ここで森部先生と出会うというふうになっております。
はい、そうなんです。
すごい、もうすでにもう二足のわらじを履かれてらっしゃると言いますか。
いえ、この時はもう一旦デザインはバサッと切ってしまって、もうスポーツ業界にもうどっぷり、この時はもう一気に行きましたね。
そうなんですね。はい、そこでこうスポーツの方に転換しようと思われたきっかけって何だったんですか。
もともとはですね、ずっとスポーツが大好きで得意だったんですよ。絵とスポーツは同じぐらい得意だったんですよね。で、部活の先生からもずっとお前は部活に入れ、スポーツの顧問の先生から言われるぐらいずっと得意だったんですけど、当時は絵の方が自分は好きだと思って、学生の頃は絵を目指したんですけどね、この絵ではもっともっと人と関わるときに、スポーツ業界っていうのにすごく目を向けていったときに、すごく自分の中でゴロッと変わったんですよ。
なるほどですね。確かに絵を描く作業ってもう接しないわけじゃないですけど、やっぱり内なる自分とのこう向き合いのイメージが強くて、
そうだったんです。お仕事としてやってみたときにですね、あまりのデスクワークの長さに、はい、もう1ヶ月ぐらいで違うって思いました。
本当ですか。早かったんですね。そこは
めっちゃ早かったんです。就職して1ヶ月ぐらいですぐに辞めることを決めました。
そこで森部先生とどのようなきっかけで出会われたんですか。
私が勤め、一番最初に勤めさせてもらったスポーツクラブで、森部先生のところで、ゲットでお勤めの店長、店長業務されてた方が、私にちょっと目を留めてくれてですね、一緒に森部さんとこう会わせていただくことがあったんですよ。そこでついに出会いまして、
なるほど、
はい、ますますスポーツの道へまっしぐらくなりました。なるほど、
洗礼を受けてしまったわけですね。
はい、あ、長いですね。もう10年ぐらい前ですかね。
10年ぐらいになりますね。
その時の印象でどんな感じだったんですか、渡辺さんは。
いや、もう見た目は全く変わってないですよね。
なるほど。
で、とにかく前向きで真剣だったっていうのは覚えてます。
なるほどですね。
何でも吸収しようって、まあ、貪欲でしたよね。
その時はこうあれですか、渡辺さんも森部先生と出会う時には、そのスポーツビジネスを通してこうなりたいみたいな、こうビジョンとか、 なんか目標とかもあったりしたんですか。
いえいえ、その当時はもうただただ人の役に立つとか、人が喜んでくれることが大好きで、もうお金とかビジネスっていうのは一切考えたことなくて、ただただがむしゃらに体のこととかを勉強してましたね。はい、
その時に出会った森部先生のいろんなメソッドとかどうだったですか。
いや、それはもう私すごく印象的だった言葉があって、なんで筋トレなのかって言ったら、体のこの美しさはその結果であって、その人のプロセスが見えるから綺麗な人が好きなんだって言われたのを私はすっごく今でも鮮明に覚えていて、そのプロセスが見えるっていうところになんかすごく素敵だなと思ったんですよね。だからこのプロセスを大切にしていくっていうスポーツトレーニングにすごく惹かれましたね。
なるほど、
これプロセスですよ。
ちょっと解説をしてください。これどういう意味なんですか。これは
なんて言うんでしょう、アスリートで説明するとですね、その競技のこうパフォーマンスで、例えばオリンピックでも、なんとか選手権でもいいんですけど、そこで結果を出すと、うわこの人すごいな、でもそのすごくなるためには、もちろんその素質もあると思うんですけど、絶対その DNA の持ってる能力だけではもう全然足りなくて、それはもうせいぜい ものすごくあっても 20% ぐらいなんですよ、影響が。それ以降 その何食べたかとか、どんなトレーニングをしてきたのかとか、そういったことが当然残りの8割を決めると、でそれをずっと続けて、都度出てくるその壁を乗り越えるためにはメンタルの強さも当然なければいけないわけじゃないですか。それをもう何十年ってこう続けてる人だけが到達できるわけですから、で結果的にその作った体で出してるパフォーマンスなので、パフォーマンスのその前に体を見れば、その人がどれほどのその過程でその困難を乗り越えて、 その課題を解決してきたのかっていうのがやっぱ分かると、まあ、こういうことなんですね。
なるほどですね、はい、そういうふうな見方を僕したことがなかったので、でも確かにそういうことですよね。美しい人とか結果を出しているスポーツ選手とかですね、
そうですね、
それが分かるという、
はい、はあ、特にそのタイムレースをやってるその陸上競技とかですね、はい、まあ、水泳、それからもうセンチメートル単位でその、うん、まあ、高さとか距離を競っている、まあ、そういう種目の人たちっていうのはもう一切妥協がないですから、はい、これはやっぱもう本当に美しいですよね。
なるほどですね、はい、その当時はあの渡辺さんはそのスポーツインストラクターの中でこの部門の専門家とかいう何かあったんですか、それともトータルの、
はい、あの大きいスポーツクラブだったんですけれども、はい、まず任せていただいたのがストレッチから入りましたね。それから、エアロビクスとか、うん、あとは水泳のインストラクターとかですね、うんうんうん、少しずつやれることを増やしていきました。
なるほどですね、うん、そのままずっとその大きなジムで、インストラクターとして活躍活動なさったということ
ですね、はい、勉強していきました。
そして次の転機はどういった時に。
次の転機はですね、はい、森部先生を通して出会ったの女性専用フィットネスクラブを立ち上げるということで、はい、その初期スタッフに選んでいただいてですね、うん、はい、そこで店長業務っていうのを7年間務めたんですね。そこでついにビジネスとかですね、うんうんうん、そういったことも勉強させてもらったんですけど、そこは大きな転機になりました。
これまで一そのインストラクタースタッフだったのが、はい、店長となるとですね、はい、マネジメントとかいうことも、はい、
そして本当に結果を出すという責任とかですね、すごくそこで成長させてもらいましたね。
それをこう推薦したのが森部先生だったんですか。
そうですね、その知人がまあ会社を作るってことになった時に、うんうん、その誰か紹介してくれないかと、はい、でまあ、女性専用という施設でもありましたので、うん、やっぱり男性じゃダメなんですよね、
うん、
でそれでまあ女性で、まあ、身の回りで、うん、まあ、動けて、うん、まあ、できそうな人ってこうなるとやっぱ限られてくるじゃないですか、うん、それでまあ一番最初に声をかけたのが彼女でしたね。はい、
その時からこう、ね、前向きで頑張り屋で吸収しようという気持ちも高くてというのがあとこうあって、もうすぐに渡辺さんだと思われたってことですね。
そうですね、もうなんて言うんでしょう、人に人を紹介するときって、はい、結構リスクがあるじゃないですか。あ、
そうですね、
はい、何なんだよみたいな話になってまずいと。で彼女にはそういうのも全くなかったからですね、はい、うん、
なるほど。その7年間、はい、その期待に応えるべく、
はい、最初はもうドジの連続でしたけど、はいはい、7年間でなんとかトレーナーというものになっていきましたね。
なるほどですね、はい、その間もずっとあれですか、森部先生に相談とかしたりとか。
もちろんもうかなり助けてもらいました
本当ですか、
はい、自分自身も筋トレをその時期から始めましたしね。
あ、そうなんですね、
はい、体は一回りぐらい大きくなったと思いますね、当時は、はい、
結構いい体をしてましたよ。
そうですか、
うん、
結構上げてましたよ当時は。
本当ですか、
85ぐらい上げてましたね、
まあ、今ねユーストリームご覧の方は分かると思いますけども、完全にもうモデルさんかなってい う, もう、
うん、
華奢な感じの。
なんか全然変わっちゃいました
ねえ、
変わっちゃいました、
うん、でまたちょっと幸せ痩せもされてるのかなみたいなです、ね、
そう
です
ね、まあ、すごい綺麗になってますよね、
はいはいはい、
う
ん、
そうですね、最近ではすごく食事のこともですね、はい、以前に増して、まあ、主人のこともあって、うんうん、すごく食事を今徹底して、はい、お勉強とか、うん、作ってますので、それもあるのかな。
まあ、なんて言うんでしょう、こう全然変わってないっていうのはそのこう外見がね、うんうん、こう言いましたけど、まあ、むしろ若返ってる感じがします。
いや僕も今日お会いして、うん、以前お会いした時美しくなったなと思ったんですよ。
お、
やっぱね、やっぱ女性ってやっぱ結婚とかしてやっぱこう愛をねたくさん受けると輝くんだなと。
まあ、逆に行く人もいますけどね
逆に行く人いるんですか。
いやだって結婚してなんかもうやっちゃった人とかいるでしょ。
本当ですか、それ男性でしょ。
え、いや女性もいますよ。
本当ですか
もう
男性でしょっていうのも変ですけどね墓場みたいな、そんな人もいるということで。いやいや、まあ、でも幸せなご結婚されている
ということで、まあ、本当ね素敵ですね、
う
ん、
ありがとうございます、はい、
さあそんなですね渡辺さんなんですけど、はい、そうやってデザインのお仕事、ね、技術もあって、そしてスポーツクラブの経営の、はい、ね、体験もされてと、そしてその後は今度は、うん、 心の仕組み、そして体の勉強、さまざましていくうちに心の仕組みが体と心の健康に大きく関わっていることに気づいて、さらに心の勉強を始めたということなんですけれども、これどういう過程だったんですか。
いや、担当させてもらえるお客様が、はい、心の悩みを持っている方がとっても多かったんですよね。
そのフィットネスジム時代ですか、
はい、そうなんです、そして自分の太刀打ちできない領域というか、なんか壁にぶち当たったんですね、心という壁に、で結果が出ないとかいうこととかいろいろありまして、はい、そしてこれは何か心の仕組みが体には間違いなく影響しているということで、まあ、独学で最初は勉強していったんですけど、そこからもうずっとそのやっぱり体と心というの密接な関係というものをすごく自分の中でありまして、勉強を進めていったんですよ。
その中でこうどういうこうつながりがあるとか、何か一つ自分の中でこう芯みたいなものって何か捉えられたんですか。
いや、これがですね、一言では言えない。ほうほう、明日の朝になっちゃいそうなぐらい。
あ、そんなんない。長くなる。
もう時間が
すいません。30秒でお話しいただきたいところではあるんですけれども、
やっぱ自分がどうであるかって信じてることもすごく大きいですし、ね、
どうであるかを信じてることが大きい。
自分が何者であるかというふうに自分で自分に定義つけてることだとか、
ほうほうほう、
もちろんトラウマとかもいっぱいありますしね、はい、そういったものを自分の問題っていうものを自分で解決できない人がとても多いっていうのは感じましたね。
心の問題を解決することで体が変わるんですか、それとも体を変えることで心がついてくるんですか。
これはですね、どちらもあると思いました。体をからのアプローチで心が変わっていくケースもあれば、心からのアプローチで体が変わっていくケースもありましたね。
なるほどですね、そういったあの、ね、探求心が終わりになって、心のインストラクターに今度なるべくアメリカでアバターマスターのライセンスも取得されたということで、はい、これ一体どういったライセンスなんですか。
これはですね、まさにその先ほども言った自分の問題ですね、はい、自己の問題を自分で解決する能力をつけていくというか、あとは自分のなりたい自分と目標っていうものをこう一致させていくような、
はい、
なんかこう自分の中のこう統合を図るような、私の中のそのコースですけどね、私はそんな感じで捉えましたね。
なるほどですね、先生、なんかこうなりたい自分とこう本当の自分を合わせていくっていうのも、まあ、先週ちょっとお話しした、まあ、女優が自分のなりたい姿に体を合わせていて心も抑えて演技をしていくと、もなんかこう近いようなお話にも聞こえたりするんですけども、
いや全くその通りだと思います、はい、
やっぱりこの心と体のアプローチでいうと森部先生はどのようにお考えですか。
いや、まあ、彼女が言ったみたいにどっちからのアプローチもあると思いますね、はい、ただ、まあ、それをいずれにしてもその強化するためには、何らかのこうパターンというものを持ってなければいけなくて、そこがまあブレてしまうと自分が分からなくなるから、その、ま、これスポーツの世界で言えばですね、
はい、
その例えば野球の選手とかだったら、バッターボックスに入るときに必ずこうバットを立てるとかですね、
はい、
で結果が出るか出ないか別でいつも同じことしてるわけですよ、
はい、
打てないから例えばやり方を変えるとか、
はい、
いうことをせずにずっとそれをやってる、でそうすればそのこうパターンにはまってもうその無意識の状態でどんどん変わっていくっていうようなところまで持っていく、まあ、そういうやり方があるんですけれども、はい、それをまあその心の面から入っていくんであればまたこう別の、ね、やり方があるんだと思いますけれども、どちらもありだと思います。
なるほどですね、
はい、いずれにしてもやっぱりこう前に進んでいくためには止まっていられないので、そのままだとやっぱりどうしてもこう自分の中でこうぐるぐるぐるぐる回ってどんどんドツボにはまっていきますから、どっかでやっぱり殻を破らないといけないところが、でそれをするのに運動と結びつけてやる療法もあれば、心に働きかけて、でそれで心の状態を改善しながらまたそこから次 の、まあ、その行動につないでいくとか、いろんなアプローチの仕方がありますね。
なるほどですね、はい、渡辺さん、このアバターマスターの、まあ、そのメソッドも含めて、はい、それを、まあ、勉強されてで実践されてみて、はい、そこから、どういったこう気づきとかお客様に対する変化とかを見ることができるようになりましたか。
そうですね、まず自分自身の人生が大きく変わりましたね、
はい、どんな風に。
そうなりたい自分になるっていうことが本当に今とても近づいたなと思います。はい、以前よりかは自分の歩みたい人生とか、なりたいことに実現する速度というか、そういったものがとても加速したような感じがします。結婚もそうでしょうか。
おっとそうですか、ご自身でもそう思われます。
そう思いますね、
なるほど。沙織ちゃん、なんか聞きたいことがあったら。
いやもう聞きたいことたくさんありますけども、それこそ本当に明日の朝になっちゃうかもしれないので。
そうですね。
はい、
やっぱこうやって渡辺さんも美しくて、でまあいろいろ紆余曲折もありながらも、自分でこうなりたい自分に近づく速度が高まってるとか聞いたら、どうすればなるの、それって。
そうなんです。今私もうちょうどぶち当たってる壁なので。
あ、壁に。
はい、まあ、どうしようかなって悩んでることもいろいろあるので、ぜひですねちょっと深くお話を伺いたいです。はい、もうなんか見てるだけで本当輝いてらっしゃるのがもう本当伝わってくるので、うん、本当に素晴らしい方だなと思います。はい、
ちなみに渡辺さん、そう壁にぶつかった時とかって、うん、どういうふうにそのクリアされてきたり、今だったらこういうふうな方法でクリアする心構えとか気持ちの切り替えをされるとかありますか。
まずは自分が何で落ち込んでいるとか、はい、その自分は何に怒っているかとか、うんうん、それを自分で見つけられることがすごく大切だなって思ってますね、うんうん、以前の私はきついことがあったらどっちかというと逃げたり、うん、目をそらしたり、うん、蓋をしたりして、うんうんうん、ごまかしてきたんですけど、うん、今はそれを敏感にすごく察知することができるので、うん、あ、自分はこの部分に反応してるなとか、うんうんうんうん、それを自分でやっぱまずは認識することが大きな一歩だと思いますね。
なるほど、うん、認識する、ここが自分 の、 その、うん、今気になっているポイントだというのを認識する。
自分というものは一体どういう人間であるかというのをやっぱ誰よりも自分が知らないことにはですね、うん、向かう方向も分からなくなってしまうなと思いますね。
自分がそれがこう気づくことで次のステップに行きやすくなるんですか、それとも気づくことでもう行けるんですか。
気づくことで自分が本来行きたいところをまた気づき直すっていう感じはすごくありましたね。
なるほどですね。確かにね、自分が何に怒ってるのかとか、そういうことってこう向き合うのって非常に辛い作業だったりもすることもあるんでしょうけどですね。
そうですね、触れた時に、はい、その自分の心 の、 その一番ネガティブなところに触れると、はい、感情が大きく変化します。怒ったり悲しんだりだとか、うんうんうん、でそれって辛いことなので、ね、通常は見ないようにするんですけど解決しないんですよね、
うんうんうん、
それでは結局また同じような時に同じ問題が噴出してしまうので、ね、それとどうやって向き合うかと。で通常自分でできない人がほとんどだから、ね、それを、まあ、誰かその、まあ、コーチだとかドクターとかに、まあ、お願いをして他人の力をこう借りてやってるんですけど、結局やってることは一緒なんですよ。
はいはいはい、そうですよね。
まあ、結果的にはどういうやり方でもいいと思うんですけど、うん、いずれにしても自分をまあ認識して、まあ、自分を肯定して、で、まあ、達成感をこう高めていくための行動につないでいかなければ、まあ、結局はダメなんですけどね。
なるほどですね。はい、そういった今のような気づきを、まあ、いろんな方にですね、うん、共有してもらおうということで、はい、インストラクターとしてご活躍だと思うんですけども、
はい、
今はそういうふうな、まあ、体とそして心の、うん、まあ、インストラクターとして、はい、ご活動をなさっているということですか。
はい、はい、今そこにまた力を入れて活動していってます。
特にどういうふうなアプローチをされているとか、なんか最近ありますか。
アプローチの方法はまたいっぱい勉強してきたので、はい、人それぞれ引き出しを持ちたいと思うぐらいいっぱいあるんですけど、はい、特に最近はお顔の美容の方ですね。お顔が綺麗になると女の人って本当に変わるなっていうのをちょっと自分の母を通じて経験したもので。
お母様。
そうなんですよ、それでうちの母がちょっとあるアドバイスですっごく変わってですね、
はい、
20歳ぐらい若かったようなぐらい変わっちゃったんですよ。それでもうあんたもっと人に教えてやらんねってカツを入れられた時に、うん、なんかちょっとスイッチが入っちゃってですね、うん、だからちょっとこの女の人がやっぱり自分の人生でテーマがあるので、うん、女の人にはこのお顔を特に特化して最近はちょっと頑張ってます。
ちょっと待ってください。僕お顔っていうとどうしてもなんか化粧とかでメイクの方のことかなと思って、うん、また全然今話聞いてきたねデザインでもね、スポーツでも関係ないじゃんと思ったんですけど、うん、これ関係あるんですか。
やっぱりですね、このメンタルをどのようにして変えていくかっていうところのアプローチの方法として、はい、まあ、いつもむき出しになってる顔っていうのはやっぱすごく心に影響するっていうのはすごくありましたね。
なるほど。
はい、
じゃあ顔自体をどうかするんではなく、気持ちとか体をなんか動かすことで顔が変わるというような、そういうアプローチなんですか。
そうです、心からもアプローチをしますし、はい、実際顔のトレーニングもありますし。
顔のトレーニング、
もちろん筋肉もできますからね。あとはそのコリを改善することで顔を変えることもありますし。
コリというのは肩とか首周りのコリですか。
そうなんです、いろいろあるんですね。
へー、はい、 それはぜひね、20歳若返るとか言うと気になること多いんじゃないですかね。
いや、母の写真を見せたらみんなひっくり返りますね。
本
当ですか？後で見てください
、はい、
ちなみにどんなことをあのお母様に施したとかお伝えしたんですか？
あの毎日の自分の顔の触り方とか、あとは基本的なあの洗顔とか、そういうちょっとしたところをアドバイスしただけでかなり変わりました。あと使う化粧品ですね、基礎化粧品があららっていうものだったりとかですね、ちょっとしたことですけどね。
なるほどですね。もう本当にもう全てにわたってこう網羅されているような感じがね、お話聞いてると、
まあ、僕も写真見ましたけどね、はいはい、まあ、びっくりしました。
本当ですか？
はい、お母さん知ってますけど僕、はい、全然変わってます、ね、
変わりましたか、
はい、
うわ、これはまたちょっと次回のゲストにお越しいただいた時また
母がゲスト、
ね、お母様がゲストにいらっしゃってる可能性もあるということですね。
はい、お願いします、
はい、まあ、そんなわけで本当にもう幸せ満載な渡辺さんなんですけどもね、まあ、ご結婚されてということで新婚生活についてもちょっと伺いたいんですけど、やっぱりじゃあ、まあ、そんだけね、心も鍛えてらっしゃるんで、もう夫婦ご円満で、
いやいや、そう思いますよね、
ね、喧嘩もせず、ねね、ラブラブな毎日を、
私もそう思ってましたが、はいはい、やっぱり一緒に生活するってすごく喧嘩しますね。
そうですか。
はい、どんなに心のトレーニングをしてもこんなにしょうもないことで喧嘩をするか
いやいやいや、渡辺さん、ここはもう全然喧嘩しませんって言うとかんという感じでしょ。
いやいや、もう人っていうのは本当に小さなことの違いが、自分との違いっていうものに人はやっぱり意外と慣れてないんですね。そう思いました。つくづく一緒に生活すると。
ちなみにどんなことでちょっとイラッチくるんですか？
一番私が怒ったのはやっぱ私料理が大好きなので、
お、素晴らしい、
その食事の仕方 の、うん、あの食べるタイミングが違うとか、食べてほしいタイミングに食べてくれないとか、ほらあったかくほかほかだよっていうのにもう20分も食べてくれないとか、みたいなことはよくありました。
なるほど。
どうですか、森部先生、そういうことは森部家ではないですか？
いや、それはありますよ。
ありますよね。森なんか作業の途中だみたいな。
そうそうそう、
怒られますか？
いや、もちろんですね。
それ意外にダメなんですね、やっぱね。奥様がこうできたわよっていうタイミングすっ飛んでいかんとやっぱりいかんとでしょうね。
いや、やっぱりね、準備もそう、はいはい、もうまさにこのタイミングっていうのをやっぱ考えてやってますから。
そういうことですね、まずは。
いや、そう、自分が予期せぬ行動を取られた時に、はい、自分は自分自身も予想外の反応をするっていう思いました。こうするであろうと思ったら全然違う風に出てこられた時も、はい、おーっていう感じっていう経験したことのない、
それがこう悲しみが怒りに変わってってですね、
まさにそうだと思います、はい。
でも本当そういう意味では本当夫婦生活も本当にいいメンタルトレーニングということで、
修行ですね、
筋トレです
もんね。メンタルが強くない人は結婚しない方がいいですね。
まさにそういうことになりますよね、
と思いますよ。
そうですね、まずは筋トレしてから結婚ってことですね。そうですね、
なるほど、筋トレでメンタルを鍛えて、メンタル鍛えて結婚して、でそしてメンタルを鍛える筋トレを、ね、夫婦生活ですると。
そうです、
ということでお願いしたいと。何の話ですかね、すいませんね。
いいえ、すいません、
こんなお話で、はい、終始してしまいましたけども、ぜひですね、そのあの渡辺さんの情報とかって、はい、なんかホームページとかなんかフェイスブックとかで拝見することできるんですか？
フェイスブックでよくアップしてます。
あ、そうですか、はい、それはあの渡辺淳子さんで検索して出てわかる、
旧姓、はい、になってるんです、まだ。なので中西淳子で皆さんぜひ検索してみてください。
はい、さまざまなね、はい、美味しい料理の様子ですとか、はい、ハッピーな様子とか最近のフェイスブックで見れますのでですね、はい、ぜひチェックしてください。
はい、
はい、ということで今日のマッスルゲストは、美容と健康をサポートするインストラクター渡辺淳子さんでした。
はい、ありがとうございました。
またこの後も残っていただきたいと思うんですけども、はい、1曲、マッスルソングいきたいと思います。
ではレディーガガで Born This Way。 It doesn't matter if you love him or capital H-I-M M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
Because you were born this way, baby. My mama told me when I was young, we're all on superstars. She rolled my hair, put my lipstick on, in a glass of her boudoir.
just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Don't be a drag, just be a queen.
コビテンスタジオから生放送でお送りしています。福岡町角森部宿、パーソナリティはこの方です。
森部雅宏です。
続いては筋トレで世界を救うことはできるのかのコーナーでございます。今日のお題は沙織ちゃんお願いします。
はい、筋トレで夏休みの宿題を早く終わらせることはできるのかです。
森部先生お答えを。
できます。
おっと、お
できるということで、
ね、ちょうどあの、ね、夏休みがあの台風で前倒してもスタートしているという学校が多いみたいなんです
ね。1年早くなってますよね。
ですよね。で、まだなんでこの話題をです、ね、取り上げたかというのがです、ね、ちょっと今の時事ネタとちょっと絡んでるんですよね。なるほど、ちょっとサロちゃんお願いします。
はい、
すみません、
あの、はい、いいの夏休み宿題代行、十数業者に注文次々ということで、はい、なんとです、ね、私の時ももちろんなかったんですが、はい、夏休みの宿題を代行する業者が今あるということなんですよ。ほうほう。で、あのこちらですね、学校としてはどうなのかという感じなんですが、うん、学校はですね、宿題は学習指導要領要項なので位置づけてられておらず、文部科学省は代行は望ましくないが業者に辞めさせることは難しいと言っているそうなんですね。
なるほど。
で、ちなみにこちら、まあ、どのくらい料金かかるのかと言いますと、だいたい自由研究1件で1万5000円、読書感想文1枚400字ですね、で2500円などで、感想文これどういうふうに、まあ、提出するかと言いますと、うん、感想文などは子どもさんにこう書いてもらってですね、で漢字ドリルなどは子どもの字体を真似て書くこともあるという、うん、ちょっと由々しき事態ではないかということがですね、
由々しき事態ですよね。
ありまして、
けしからんですよね。
けしからんですよ。自分でしてなんぼでしょうって思うんですけども。
本当ですよね。森部先生どうですか。
どうですかね先生。
いや、僕はありだと思いますね。
おっと、
意外な答えが。
意外にありですか。戻りさせんばいかんでしょう。
いや、本人がするのが一番いいっていうのは限られてると思いますね。僕はあの宿題には反対なんですよ。
宿題に反対、フラッグを掲げました。
そもそもね、はいはい、そもそも、あの勉強する習慣がない子供さんたちに習慣を身につけさせるために出す宿題はありだと思います。ある面で、
はい。
ところがもうそんなことも自分でできて、他にもやらなければいけないことはたくさんある人たちにとって宿題は邪魔でしょうがないですね。はい、でそれはもうずっと昔から僕気がついてて、でそれで、まあ、僕はあの進学校に行ってたんですけど、高校生の時から人の宿題をやってました。お金もらって。
え、高校生の時に、
はい、
人の宿題を、
別の学校に行ってる子たちで、あの付属校に行ってる子たちってそのまま上に上がっちゃうじゃないですか、はいはい、エスカレーター式に、だからその勉強する必要がないわけですよ、最低限の成績取ってれば、だから宿題とか邪魔なんですね、だからそれを僕はもう代わりにすると、だから自分にとって受験勉強にもなるじゃないですか、
はい、
だからそれをまあ1冊いくらとかお金を取ってやってましたね。
すごい、儲かってたんですか。
儲かってない。
綺麗ですね、確かに。
その時から経営者のですね、手腕を発揮されていたのかもしれませんけども。
いや僕ね、でそれで、まあ、味を占めたわけじゃないですけど、大学生の時も全部仕事してましたよ。
そうですか。
うん、あの課題レポート書いたりとか、そういうのも。だから僕学食卒業するまでお金払ったことないです。はい、で全部人のお金です。
それはあの 森部さんこれやっとって今度飯おごるけんさんみたいなことですか。
いや、おごる検査じゃなくてお金取っても先に。
先に。
ああ、そうなんですか。お金出せよみたいな。だコピー、まあ、ノートも全部直筆で取ってるからですね。授業も全部出席してますし、はい、だから全部みんな僕のノートがコピーしたいわけですよ。だそれ全部お金もらってました。
そんなタイプの学生さんだったんですね、森部先生。
もう時代先読みしてましたよ。
うお、すごいですね。
で、まあ、今、ね、小学生でも中学生でもそうですけど、大体みんな塾に行ってるじゃないですか。
そうですね。
で、そっちの方が先を進んでるわけですよ。で、学校の宿題なんてもう全然やってる暇ないんですね。ただ物理的に負荷がかかってるだけなので全く意味がないんですよ。
なるほど。
だって漢字を毎日100字書きなさいとか言われて、書けるものいくら書いても一緒でしょ。全く意味がないですね。あの宿題出す方が頭おかしいと思います。
なるほどね。
まあ、本当にいろんなご意見もあってですね、やっぱ その、それをまだ習慣づけてない子どもたちのためにやっぱり習慣をつけるという行為は必要なんだという宿題肯定派の人もきっといるとは思うんです
けど、だからそこの部分に関しては僕はありだと思うんですよ、だから例えばその宿題に関しても宿題というのも課題にして、で自分で設定させるってことの方が大事だと思うんですよね。
自分で設定する宿題課題、
そうそうそう、だから漢字が苦手な子は漢字を書けばいいし、その算数のこう問題解くのが苦手な子は算数をすればいいし、
新しいですね、自分で設定して目標と、ね、やるカリキュラムを決めてそれをちゃんと報告していくと、
そうそうそう、
そういう宿題は新しいですね、みんな横並びで同じことする必要ないぞと、
そうですね、だから大学はもう全くそうですよ、
あ、そうなんですね、
はい、同じことをやる必要もないし、はい、
なるほどですね、
うちゼミなんかもみんな違うことやってます、
別々のことを
全員違うことやってますね、
さすが先を読まれてるということで、
いやもう僕からしたら当然の話なんですよね。
当然ですか。じゃあちょっとね、あの、じゃあそんな話の中で、じゃあ実際にこう出てしまう宿題を、ね、まあまあ業者に頼むのは一つ手なんでしょうけども、筋トレで解決する方法はありますということなんですけれども、どうすればよろしいんでしょうか。
これもう流れとして筋トレでねできるって答えざるを得なかったんですけど、
正直ですね、
ただですね、ただやっぱ計画性を持ってやるっていうことがやっぱ一番だと思うんですね。筋トレする人たちって計画を立ててるんですよ、トレーニングプログラムの計画っていうのは、行って今日何しようかじゃなくて、もう行く前から今日の種目はこれとこれで何セットずつするとかも決まった状態で来るんですよ、普通ですね。
そうなんですね。
そう、でそれはもうパターンになってるんですよ、自分のこう、まあ、個人差はもちろんあるんですけれども、やり方としてはもう大体出来上がってます。その方が合理的に物事が進むってことも、もう肌身で分かってるわけですよ。だからそれ以外のことも全部スケジュールを立ててやるような習慣は身につきますね。
なるほどですね、はい、ということはこれから夏休みに入りました子どもたち、これは筋トレをした方がよろしいんでしょうか。
うん、まあ、筋トレというのが、まあ、よくわからないのであれば、はい、まあ、ラジオ体操でもいいし、
はいはいはいはい、
例えばそのサッカーしてる子だったらそのサッカーの練習でもいいと思うんですね、うんうんうん、時間を決めて何時から何時まではこういうことをすると、うん、でそれをやったことを記録に残して、で毎日昨日よりはちょっとレベルを上げるとか、
ああ
いうようなことをやっていけば他のことも全部そうなっていきます。
なるほどですね、
勉強にしてもですね、
はい、素晴らしい。これはでも、ね、渡辺さんこれからね、うん、自分たちの生活の中でもこうリズムを作るとか習慣を作るとかいうことでは非常に、ね、キーポイントになりますね。
人にやらせられるっていうことではなくて、やっぱり自分のことは自分で計画していくっていうのはやっぱりすっごく大切だと思いますね、はい、
ちなみに渡辺さん一日の中でこれはやるとかこの時間にやるとか、
はい、
何か決めてることってありますか。
はい、基本的に前の晩に明日することを全部決めるんですけど、はい、必ずすることはやっぱり掃除、料理、
お、
まあ、必ず毎日のすることリストには必ず載りますね。
掃除と料理素晴らしいじゃないですか。掃除は全部するんですか、それとも一箇所ずつやる。
いや基本的にはあの掃除機とか拭き掃除とかですね、
全部やるん
ですね、はい、おトイレとか水場は必ずですね、はい、
これやっぱり、ね、仕事してる時に、やっぱりもうそういうのきっちりやってましたね彼女は。
そうですか、
うん、その女性専用のフィットネスクラブを作った時に、本当にこうお店開ける時から閉店まで、そこまでやんなくていいんじゃないって、もう明日すればいいじゃんっていうことでも、いやこれは今日やっとかないとダメって、もうパターンがやっぱできてるんですね、で、まあ、お料理もお食事を作るってことも、まあ、通常ご家庭の主婦に限らず、まあ、その一人暮らししてる人とかだったら普通にやってることだとは思うんですけど、リストに載るっていうところがすごい大事なことなんですよ。分かってることでも書く、書き出すっていうのがすごく大事なことなんですね。
うわ、いいこと聞きました。分かってても書く、
そう、
ちょっと皆さんやりましょう、明日やることをちょっとノートに書き出す、ね、それだけでもちょっと変わってくる。サオリちゃん、
はい、
なんか書きますか。
書きます。
筋トレはもちろん書くとして、
筋トレも書くとして、はい、毎日の生活リズムで何をするか、何をするってことをですね、ちょっとリストアップしていったら、まあ、自分の意識が上がりますよね、書いてることによ
ってですね。本当にそうなんですよ、
寝る前に一筆 ね、
そうですね、
ちょっと明日のことを書く。
で特にその大学生指導してるとですね、その、まあ、就職活動とかするじゃないですか、その中でその4つも5つも内定もらってくる子もいるし、 あの全敗するやつとかもいるんですね、で何が違うのかって本当に嘘みたいな話なんですけど、書くか書かないかっていうぐらいの違いなんですよ。
え、何をですか？計画を
できてる子たちっていうのは書いてるんですよ、やっぱりシステム手帳とかに何をどうするっていうのは。そうじゃない子たちっていうのはこう結構スマホとかにメモ機能とかを使ってやってるんですけど、違うんですよ、やっぱそれじゃダメなんですよ。
違うんですね、
うん、できる子たちっていうのは そういうのも使いつつ、はい、紙にも書いてる。だからデジタルとアナログ両方使ってるんですね。これは本当にもう明確に違います。
なるほど、
はい、
これは僕自身もですし、まあ、今お子さんをね、お持ちでいらっしゃって夏休みに丸々しようとか、そうです、何かを習慣づけようというね、あの親御さんもお子さんに何かこうね、明日によっては書いてごらんとか、うん、それこそ日記を書くとかもそうでしょうけど、
う
ん、ね、一筆でいいからなんか書くということで、はい、かなりいろんなことがね上がってくるかもしれないですね。
書けない子っていうのはやっぱりできない子ですね。
なるほど
ですね。概ねその、うん、あの傾向はもう間違いないと思います、はい、何書いていいかわからないからもう止まっちゃうんですよ、こうみんな。
なるほど。
だからそれもやればできるようになります、誰でも。
訓練、
はい、
反復練習ですね、
はい、
筋トレと一緒でございます。
一緒です、
はい、ということで、筋トレで夏休みの宿題を早く終わらせることはできるのか。
できます。
いただきました、ありがとうございました、はい、さあということでですね、今日もお届けしてまいりました福岡街角森部宿、エンディングの時間でございます。ということで、渡辺さん今日はどうだったですか、ゲストで出てみて。
いやー面白いですね、ハマっちゃいますね。
あ、本当ですか、
はい、
でもなんかもうね、ラジオ DJ っぽい風貌なんで
風貌がね、
本当に、
うん、しかもなんかもう遠く結構あの目力ありますね、説得力が。
あ、本当ですか、ありがとうございます。たくさんの人に会ってきたおかげでしょうか。
そうですね、
うん、どうでした森部先生今日は。
いや楽しかったですね、まあ、こういう感じでのこう仕事で一緒になるっていうのはなかったからですね今まで。あの体を動かす場面ではね、まあ、何度か、あの一緒にやったことがありますけれども、いや面白かったですね。
面白かったです。
ぜひ今後もですね、いろんなこうコラボレーションがまた森部塾とも生まれて、
はい、そうね、彼女はね、はい、すっごい本当デザインがもう素敵なんですよ、
はい
はい、
デザインの方でもやっぱりそういうふうなこう癒しとか、まあ、そういう ところでこう役立てられたりされてるんですか。
いやデザインはもうその方がこれを作ってっていうものを徹底して作るだけなので。
そうなんです、絵を描く、は
い、絵だったり、うん、ロゴマークとか、
ね、自分で描いてるね、あの絵があるんですよ、ね、絵本みたいな絵が可愛い、
絵本
これが、
本
当に
そうなんですね。それもフェイスブックとか見れば出てくる、
ね、はい、はい、それは純子の部屋っていう、あの 絵のページを作ってます。
フェイスブックページを、
はい、
純子の部屋、
はい、
ぜひ皆さんチェックしてください、
はい、ね、
ということで、福岡街角森部宿、この番組はですね、後日でも放送を聞いていただけるように、インターネット上で配信を行っております。 Facebook をしていらっしゃる方はぜひ福岡街角森部宿検索していいねをお願いいたします。また番組スポンサーでもいらっしゃいます株式会社ゲットさんのホームページからもご視聴いただけますので、ぜひアクセスしてみてください。そして番組では森部先生への質問なども募集しております。ぜひ質問などね、もう夏休みの宿題のお話でもね結構ですよ。森部塾に来ると子供たちが勉強してる、そんなシーンもあるそうですですよね。
あります
物理の宿題を森部先生が解いてることがあります、ね、
そうですね、
あれみたいな。
いやもうそう難しくなってきましたねもううちの子の勉強ついていけないんですよ僕。
あ、そうですか。で
悔しかったんで勉強しようと思いまして。
そうなんですか。
大学への数学を買いました
あら、そこは悔しがらなくてもいいポイントかなと思ったりもするんですけどね。
いや悔しいですね。
あ、そうなんですね、はい、はい、ということでこれも勝負でございます。仕方ありません、はい、頑張っていただきたいと思います。はい、ということでまた来週もですね、マッスルトーク満載でお届けしたいと思います。福岡街角森部宿、この番組は朝倉税理士法人稲葉公認会計士事務所と株式会社ゲット、スポーツガーデン株式会社、大橋シティボールの提供でお送りしました。それではまた来週、せーの、
ゴーマッスル。